未来会議プロジェクト。
皆さんご機嫌いかがですか。ラジオ日経の山本直です。毎週この時間は日本経済新聞未来面の紙面と連動したプロジェクト、未来会議プロジェクトをお送りしています。この番組は日本の革新力にスポットを当て、企業トップから提示される未来に向けた様々な課題について皆さんと共に解決策を考えていきます。今回は10月3日の放送で募集した第一三共株式会社中山譲二代表取締役社長兼 CEO からの課題、チームが変革するためメンバーは何をなすべきですかにお寄せいただいた皆さんのアイデアの中から、中山社長にお選びいただいた優れたアイデアをご紹介していきます。まず最初にご紹介するのは、名古屋大学大学院情報科学研究科修士2年古木健人さんからお寄せいただいた投稿です。
小さな数値目標を励みに、メンバーの一人一人が仕事の目的を腹の底に落とし込むことが重要だ。個人の仕事は細分化されているため最終目標が遠い。そのため仕事の意義を見出せず身の入らない仕事になりがちである。そこで提案したいのは小目標の設定だ。最終目的である大目標に対し細分化した小さな目標を設定することで仕事の目的を定められる。その際に考慮したい点は数値だ。大目標は利益率 10% 上昇というように数値化して表されることが多く、目標が明確だ。小目標も何かしらの数値目標を設定することで、達成すればチームに貢献できたという実感と充実感が得られる。このように取り組んだメンバーが後進を育成することで、目的意識を持ったメンバーが生まれ、循環的に成長できるチームができると考える。
続いては、青山学院大学社会情報学部3年、谷口美奈さんからの投稿です。
対等に意見を交わせる関係を。チームの変革には、上下関係のない環境が不可欠だ。私は高校の3年間、ハンドボール部に所属していた。1年生の頃は先輩の人数が多く、私たちの練習は後回しだった。ただ当時は上下関係を意識しすぎたあまり、先輩を優先するのは当たり前だと考え、積極的に練習に参加しなかった。しかし今となっては、チームが成長するには1年生も先輩に負けまいと練習に参加し、お互いを高め合うことが重要だったと反省している。年長者の知識や経験が役立つことも多いが、上下関係がチームの成長を妨げることもあるだろう。年長者の意見を受け入れ先輩を立てることはもちろん大事だが、対等に話し合える仲間であることも重要だ。上下関係のない対等に話し合えるチームであれば、意見がたくさん出てくるようになり、新しい考え方や技術も取り込みやすくなると思う。
最後にご紹介するのは、海洋学園海洋中等教育学校高校2年、木南亮介さんからいただいた投稿です。
批判する力を身につける。チームの変革のために必要な力であり、今の日本に一番足りないものが批判する力だ。自分の意見を主張せず多数派に流されることはチームのために必要なことなのか。意見があるということは現状に不満があるということだ。批判とは決して否定することだけではない。良い点も悪い点も評価することこそが批判だ。否定するだけの力など無意味だ。ここで思考というものが大切な要素となる。ある哲学者が人間は考える足であると述べた。人間に思考力がなければただの足であり人間ではなくなるのだ。常に問題意識を持ち、 現状を疑い、思考し、批判することが大切だ。批判が問題を浮き彫りにし、変革の糧になるだろう。変革のため、現状を疑うという思考をし、批判することが大切なのではないか。
皆さんからお寄せいただいた投稿について、中山社長からご好評いただきましたのでご紹介します。チームが変革するためにメンバーは何をなすべきか。この問いに対し多くのご提案をいただきました。最も多かったのはチーム内の関係性の改善でした。対等に意見を交わせる関係をのほか、後輩の声を聞く、メンバーのことをよく知るなどの意見もありました。チーム内の風通しを良くすることが重要なのは言うまでもありません。メンバーが仲良くすることは大事ですが、批判する力がないチームは緩みます。良好な関係の維持を気にするあまり、言いたいことも言えないのではチーム力は上がりません。そんなチームが力を発揮するには、小さな数値目標が有効です。現実の会社経営でも、大きな経営方針のもとに、状況に応じたチームレベルでの具体的目標を掲げます。今回採用した3つの提案を合わせ持ったチームこそ強いチームと言えるでしょう。今の企業に最も必要な力は変化への対応力です。かつて企業経営は基本方針8割、変化への対応が2割と言われましたが、この比率は逆転した感があります。良い関係性と批判する力を合わせ持つチームに的確な数値目標を与える、それを可能にするリーダーの育成も重要です。以上、中山社長からのご好評でした。今回番組では3人の方の投稿をご紹介させていただきましたが、この他にも皆さんからはたくさんのアイデアをご投稿いただきました。ありがとうございました。ご紹介させていただいた3人の投稿に加え、この他の優れた投稿は日本経済新聞電子版未来面のサイトにも掲載されていますので、合わせてご覧ください。また番組はラジオ日経番組特設ウェブサイトからオンデマンドおよびポッドキャストでいつでも繰り返しお聞きいただくことができます。ラジオ日経ウェブサイトトップページにある番組一覧のカルチャーというタブから未来会議プロジェクトのページにアクセスしてください。未来会議プロジェクト、来週は日本経済新聞未来面の紙面の企画をプロデュースしている日本経済新聞特別企画室企画部担当部長桂博則さんにお越しいただき、このプロジェクトの今後の展開などについて伺っていきます。